僕に3人くらい恩師がいて、1人はもう召されちゃったんですが、その人が昔から子供と関わってばっかの僕に、年代を広げろ、子供ばっかじゃなくて大人も見ろよ。でも僕はその言葉の深みがよく分からなくて、本当は話したいけど、でもまだ若輩者だし話すのは難しいだろうなって自分の中で区切りをつけたんですが、先週嬉しいことに夫人の方の方から話をかけてくれて、僕はその時にいつもここで言ってるような希望を見出すことができたんですよね。ああ、僕自身で勝手に敷居を作ったり物差しを作って勝手に判断するけど、主は僕の予想外のところから希望を分からせてくれる。なのでぜひオープンが終わった後も普段話してるだけの人じゃなく幅広く輪を広げてみてください。あとこの前偉そうに箴言27:17、鉄は鉄によって尖れ、人はその友によって尖れる。その友というのは他のものはフレンドフレンドって書いてあるのにアナザーって書いてある。先週ある青年と帰り一緒になった時に、駅の近くで2時間3時間と深い分かち合いをした時に、人と分かち合う、人と対話するっていうのは本当に自分自身の奥底を発見するいい機会だなって。まさしく人はその友によって尖れ、聖書にも一人でいてはいけない。そりゃそうです。もし僕が一人を選んで一人でいたら、きっと今頃生蔵のような存在になってるでしょう。まあ今も生蔵なんですけど、このようにたくさんの人と関われることができることを感謝します。本日詩編51からいきます。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を新たにして、あなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を取り去らないでください。王であったダビデの歌です。少し心を主に向けて、自分自身は果たして本当に神様に備える清い生きた供え物となっているかどうか、己の意思を持ってチェックしてみてください。少し静まる時間を持ちます。たとえ足らないところがあっても、主が清くしてくれれば私は清くなる、主が白くしてくれるのであれば雪よりも白くなる、私たちの心はいつだって火のような赤いものに包まれて、私たちの周りは闇のような黒いもので囲まれても、なおたとえ深淵の闇を歩いていても、主が共にいるなら主そのものが光だから私たちを輝かせてくれます。ぜひ自信を持って神様の前に出て賛美しましょう。ご無理であろうがなかろうが、皆さんお立ちください。
私に返してください。 さ、私の真実な心さに、私のすべてを捧げます、ただあなたのために従って見させてください、神の力を雪より白く私の心を清めてください、主よ、あなたの救いの喜びをもう一度私に返してください。砕かれた魂であなたに向かって歌う、私の人生をあなただけのために生
きる。砕かれた、
砕かれた魂であなたに向かって歌う、私の人生をあなただけのために
砕かれた、
砕かれた魂であなたに向かって歌う、私の人生をあなただけのために生きる。
砕かれた、
砕かれた魂であなたに向かって歌う、私の人生をあなただけのために生きる。雪より白く私の心を清めてください、主よ、あなたの救いの喜びをもう一度私に返してください。
雪より白く、
雪より白く私の心を清めてください、主よ、あなたの救いの喜びをもう一度私に返してください、
私に返してください、
私に返して、
私に、
私に返してください
。雪より白く変えられて、そしてなお満たしてくださるイエス様がいます。満たしてくださいと宣言するかのように共にお祈りしていきましょう。共に歌っていきましょう。
私は上乾いて今ここに来ました、主よ、あなたに両手あげて心からあがめます、
主よ、あなただけが、
主よ、あなただけが私を満たしてくださる方。
疲れた人よ、
全ての疲れた人よ、心に ださい。
一言お祈りします。ハレルヤ、愛する天の父なる神様、あなたの皆を褒めたたえます。どうしよう、あなたの生きた御言葉を私たちに届けてください。あなたの御言葉によりて私たちを強め鍛え上げてください。すべてを期待し愛するイエス様の皆によってお祈りします。アーメン。
どうぞお座りください。こんばんは、ようこそ土浦恵み教会のオープン礼拝にいらっしゃいました。今日はですね、一緒に聖書の言葉を見ていけることを感謝いたします。では早速ですけれども、聖書の言葉を見ていきましょう。新約聖書の第二コリントの13章5節の言葉になります。聖書をお持ちの方はお開きください。聖書ない方はスクリーンの方をご覧いただければと思います。それではお読みいたします。コリント人への手紙の第2、13章の5節ですね。あなた方は信仰に生きているかどうか自分自身を試し吟味しなさい。それともあなた方は自分自身のことを自分のうちにイエス・キリストがおられることを自覚していないのですか。あなた方が不適格なものならば別ですが。もう一度言いますね。短いですので。あなた方は信仰に生きているかどうか、自分自身を試し吟味しなさい。それともあなた方は自分自身のことを自分のうちにイエス・キリストがおられることを自覚していないのですか。あなた方が不適格なものならば別ですが。皆さんの中にイエス様おらっしゃいますか？いらっしゃいますか？皆さんの中にイエス・キリストはおられるでしょうか？イエス様が私の中におられることを信じていますという言葉を考えてみてください。イエス様が私の中におられることを信じています。どうですかこの言葉。それ真っ当な言葉のように聞こえませんか？イエス様が私の中におられることを信じています。今私の前に塚原和美さんがこういらっしゃいますけれども、塚原和美さんがいらっしゃらないとします。ここにおられなかったと、ここにいなかったとしますね。で、塚原和美さんがいないにもかかわらずここにいることを信じていますって言ったらどうでしょうかね。おかしなことになりますね。で、塚原和美さんがここにはっきりいるにもかかわらず、塚原和美さんがここにいますと言わないで、塚原和美さんが、ごめんなさいね、塚原和美さんがここにいらっしゃると信じますって言ったらどうなりますか？これもおかしなことになりますね。イエス・キリストが私の中にいると、イエス・キリストが私の中におられることを信じています。これもよーく考えるとちょっと変な言葉ですね。あまりにもイエス・キリストが私の中におられるということが教理的なことになってしまっている。つまりイエス・キリストがいるということを信じなければならないんだ。うちに子供がいますけれども、一番下の子供が今2年生なんですね。で、この2年生の男の子がですね、ちょっとめんどくさいんですよ。何が、まあいろいろめんどくさいんですけれども、そのうちの一つめんどくさいのが、トイレに行くときに一人で行けないんです。家族が、いても、電気がついていても、トイレに一人で行けないんですね。で、部屋にいて、ちょっと出れば、もうすぐトイレなんですけれども、トイレに行くのにいちいちついてきてくれって言うんですよ。で、めんどくさいので、僕とか、うちの家内とか、もしくは、お兄ちゃんとかお姉ちゃんたちもめんどくさいから、行けと。電気つけて行けと。そして、いると信じて行けと。 見てるから、見てるから安心していけと。絶対行かないですね。いやいや、僕は、お父さんお母さんがいると信じてトイレ行くことはできないって言うんです。用を足しているのをしっかり見ててくれないといけないって言うんですよ。これ面白いですね。そうだと信じることは力にならないんです、彼には。わかります?見てるから安心しなさいは力にならないんですよ。そこにいないと彼には力にならないんです。イエス・キリストが私の中にいることを信じています。イエス・キリストが私の中にいらっしゃいます。これ、雲泥の差だってことをわかりますか、皆さん。イエス・キリストが私の中におられることを信じています。これは、いらっしゃらないかもしれないんだけれども、信じているんですね。イエス・キリストが私の中におられます。全然違いますね。おられることと、いるかどうかはわからないんだけれども、イエス・キリストはあなた方のうちにおられると教えられているから、それを信じていますって言うんです。皆さん、クリスチャンの方々がたくさんいらっしゃいますけれども、まあ、自他ともに、認められているクリスチャンとして、皆さんの中にイエス・キリストがおられますか?おられることを信じてますかって聞いてるんじゃないんです。皆さんの中にイエス・キリストおられますか?パウロはですね、今このコリント人への手紙第の13章で言ってることはそういうことですね。あなた方は自分自身のことを自分のうちにイエス・キリストがおられることを自覚していないのですか?あなた方が不適格なものなら別ですが、この不適格なものならっていうの別訳で下にこう聖書箇所であるんですけれども、本当の信仰者でないなら別ですがって書いてあるんです。本当の信仰者でないなら別ですが、信仰者であるならば、あなた方の中にイエス・キリストはおられますかって聞くんですよ。で、もしイエス・キリストがおられることを信じているならば、もしかしたら信仰者じゃないかもしれませんよって問うんです。なんで僕が今こういうことを皆さんに話をしているかというと、信じているだろうと思っているクリスチャンたち、もしくはクリスチャンだと思っているクリスチャンたちが意外に多いんですね。もっと言うと、ちっちゃい頃から、お父さんお母さんに連れられて教会に来た。そしてずっと日曜学校で毎日先生から聖書の言葉を語られてきた。そして、あ、イエス様がいるんだな、あ、いるんだろうな、あ、イエス様、あ、神様なんだろうな、あ、イエス様が十字架にかかられたのは僕のためなんだろうな、あ、じゃあイエス様を信じて歩むことは正しいことなんだろうな、あ、じゃあイエス様を信じてみようかな、あ、イエス様を信じて、あ、信じてみようと言って洗礼を受けた。そして洗礼を受けたから自他ともに自分のことをクリスチャンだと思って歩んでいる。イエス様が十字架にかかられて死んでくださったのは私のためであると信じているという思いでクリスチャンをやってますということと、イエス・キリストは確かに私の罪のために十字架にかかって死んでくださったということは違いますね。わかります？今こういう顔してるこうやって、イエス・キリストが私の罪のために十字架にかかって死んでくださったことを信じてはいます。と、イエス・キリストが私の罪のために十字架にかかって死んでくださいましたということとはまたちょっと違いますね。今から、 7、8年、9、10年ぐらい前になると思いますけれども、青年キャンプで、千葉県にあるハイビエキャンプ場に行ったことがありました。で、そこで、鈴木博之先生を、鈴木博之先生ってあの、元ヤクザの先生ですね、先生を招きして、メッセージを伺ったことがあったんですね。で、そのメッセージはもう引き寄せられていきました、僕は。で、青年たちもそうなんだろうなと思って、こう、パッと見たら、意外になんか、冷静な目で見てるなと思ったんです。で、まあ、次の日の朝になって、で、また、ものすごい熱量を持って、イエス様のことを語ってくださる鈴木先生も、引っ込まれていきました。で、青年たちも必ずこれ心を動かされているはずだろうなと思って、こう、パッと見たら寝てる青年たちが結構いたんですよ。で、僕はその時に、ちょっと待てよと思ったんです。その寝てることに腹立たしさを覚えたんじゃないんです。クリスチャンだと思って、クリスチャンのふりをして、そこに座って、自分でクリスチャンとしてそこに座って、鈴木先生の話を聞いてるという、事実にちょっと腹が立っちゃったんです。何言ったかわかります？もしかしたらこの子たちは、ちっちゃい頃からずっと親から連れられて、その、教会生活をしてきたけれども、洗礼を受けて、信仰告白をして洗礼を受けて、今クリスチャンだと言ってるけれども、本当にこの子たちイエス様に出会ってんのかなと思ったんです。本当にこの子たちの中にイエス様はいるのかなと思ったんです。で、鈴木先生がメッセージ終わった後に立って、みんな、僕、ちょっとみんなのことを見て、納得いかないことが一つあるんだけども、クリスチャンの顔をしてここに座ってくる、本当にみんな、クリスチャンって聞いたんです。本当にみんなの中にキリスト生きてるって聞いたんです。今朝、コイノニアの話が、礼拝で出ましたけれども、コイノニアの短期留学生第1号のチョムンソン姉妹が僕にある一冊の本をくれたんですね。で、その本は、韓国の牧師先生が書いた本なんです。で、その本はすごいショッキングな内容で、全く無名の先生だったんですけど、その本で、一気に韓国で、ものすごく有名になった先生なんですね。で、その本の内容はどういう本かというと、牧師の子供としてずっと育って、進学校に行って、伝道師になって、牧師になったんだけれども、いつイエス様を本当に信じたかというと、牧師になってからだって言うんです。そういう内容だったんですよ。これは衝撃でしたね。牧師の子として、教会で育って毎週礼拝を捧げていて、当たり前のようにイエス様を信じていると思っていた。そしてイエス様を信じていると思っていて、進学校に入って牧師にまでなった。そしてイエス様を信じていると思って、聖書を信じていると思ってイエス様の福音を述べ伝えていると思っていたんだけれども、実のところ自分はイエス様を信じていなかった。自分の中にイエス・キリストがいるんじゃなくて、自分の中にイエス・キリストがいると考えていた。信じていたって言うんですよ。で、ある日牧師をやりながら、ある日突然、イエス様に出会ってしまう体験をしたって言うんです。私は牧師までなったのに、イエス・キリストを信じていなかった。信じていると自ら思っていたって言うんです。第一コリントの12章を見ていますね。第一コリントの12章3節にこういう言葉があります。有名な箇所なので皆さんよく知ってると思います。12章3節ですね。ですから、あなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰も、イエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません。聖霊なる神様によらなければ私たちは信仰告白をすることができませんよっていう箇所ですよね。で、ここで、この使徒パウロなんて言うかというと、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。イエスは主ですって言うんですね。 イエスが主だということを信じていますって言わないんです。イエスは私の主ですって言うんですね。イエスが主だということを信じています。客観的に説明されたことを信じていますじゃないですね。イエスは主です。私事ですね。私事ですね。私事としてイエス様がなっていますか？そう言うんです。あなたの信仰告白は、あなたの思いで、あなたが今まで歩んできた生活習慣の中で出てきたものですか？もしくは、神から促されて出てきたものですか？これ大きな違いですね。よく、口で信仰告白して救われると言いますね。イエス様を信じているということによって救われると言いますけれども、パウロはもっと突っ込んで言うんですね。イエスを信じているというその言葉は、あなたの言葉ですか？もしくは、神から促されて出てきている言葉ですかって問うんです。この違いわかりますか？皆さんの中に、キリストはおられますか？皆さんの中にイエス・キリストがいてくださって、そのことを実感しながら、もしくは体験しながら、また経験しながら生きていますか？皆さんの中にイエス・キリストがいると信じてますか？それとも皆さんの中にイエス・キリストがいらっしゃいますか？さっき下の息子の話をしましたけれども、そうだと信じているものは力にならないですね。いるから力になるんです。信仰が力になるんじゃないんですよ。いてくださるからこそ出てくる信仰が力になるんです。いてもいないのに、いると信じているものは力にならないですね。自称クリスチャンでしょうか、皆さん。もしくは、新称クリスチャンでしょうか。神というのは神ですね。神によってクリスチャンとさせられておられますか、皆さん。もしくは、自分でクリスチャンだと思ってクリスチャンなさってますか。大きな違いですね。僕は、大学生の頃、アメリカで、信仰を持ったって話は何度もしましたけれども、その時に、牧師先生が、僕にこういう質問をしたんですね。礼拝にこう出てたんですけども、ある日、ちょっと出なかったんで、そしたら電話がかかってきて、牧師先生から、明日、大学行くから大学で一緒に、ランチを食べないかって言われて、ああ、食べますって言って。で、その時、サブウェイのサンドイッチを買って、初めてサブウェイを食べました。サブウェイのサンドイッチを食べながら、牧師先生が僕にこう言うんですね。イエス様信じてるか、神様信じてるかって聞いたんですよ。いや、ここで、頭で神がいるということはわかる気がするんです。神がいないとは言えません。神がまあ、いるだろうな、ということは分かっちゃいる、なんか分かるような気がするんですけども、ここにこうストンと落ちてこないんですって話なんですよ。ああまあそうなんだねって。でもね、イエス様はいるんだよ。イエス様は神様なんだよってまた言うんですね。ああそうなんだ。と思ってそこで会話は終わりました。で、イエス様が突然私の心をこう揺さぶって入ってこられたときに、ああ、イエスが神なんだと信じるんじゃなくて、イエスが神なんだとしか言いようがありませんでした。それ以来ずーっと私の心の内に、私の内にキリストイエスがずーっといてくださってます。そのいてくださっているという事実を否定することはできないですね。今の今まで、今ここで立っている、立って今いますけれども、この場にあっても、イエス・キリストが私の中にいると信じてはいません。いてくれてます。事実ですね。イエス・キリストに出会った、 イエス・キリストが私のうちにいてくださるようになったっていう時から、ずっとこう賛美をするようになった一つの賛美があるんですね。その歌詞がここに出るでしょうか。あ、ごめんなさい、その出ないかな。あ、入ってない。あ、そしたら応答の賛美の歌詞を出してもらってもいいですか。あ、出てきました。Christ in me という賛美なんです。で、これは僕がこの賛美に出会った時、あ、まさにこれだと。今までキリストが私のうちに住んでいてくださらなかったという事実は分かった。でもそれと相反して、今確かにキリストが私のうちに住んでいてくださるという事実を実感していたので、この歌詞が私の中にドーンと入ってきました。それで朝6時50分頃教会、6時半頃家へ出て、6時50分頃教会に着いて、朝礼拝堂に行って、こう、そう、絨毯敷きだったので、絨毯にこう、ひざまずいて、祈るんですけども、祈りの代わりにこの歌を何度も歌ったりしたことがありました。で、夜中ですね、10時半頃また教会行って、絨毯敷きのそこにこう、ひざまずいて、またこの歌をずっとこう、歌ったことがありました。ちょっと歌詞を見てみますね。Christ in me is to live っていうんですね。キリストが我がうちに生きておられる。to die is to gain。その直訳すると、得るために死なれたですけれども、命を得るために死なれた。次見ていいですか。あ、これしか出てこないかな。で、He's my king, He's my song, He's my life, He's my joy, He's my strength, He's my sword, He's my peace, He's my Lord. Lord、 これ LOAD じゃ、 LORD ですね。これ LOAD だと荷物になっちゃう。主は私の荷物です。なっちゃうんです、LORD ですね。ありがとうございます。すぐなって。もうまさにこれでした。キリストが私のうちに生きていてくださる。生きるためにいてくださる。そして命を得るために、すべてを得るためにいてくださる。そしてその方こそ私の王である。その方こそ私の歌である。その方こそ私の命である。その方こそ私の喜びである。その方こそ私の力である。その方こそ私の剣である。その方こそ私の平和である。その方こそ私の主である。そして、最近、祈るときによく祈る、その言葉があります。You're my reason. あなたは私の理由です。あなたは私の生きる理由です。あなたこそ私の理由なんです。もう私の存在の理由が主イエス・キリストですね。私の中にイエス・キリストがいてくださるから。この後、応答の賛美で歌うんですけれども、ちょっとアカペラで、歌わせてください。この、その祈る本当気持ちでちょっと歌ってみたいと思います。こういう歌ですね。 Christ in me is to live, to die is to gainChrist in me is to live, to die is to gain. He's my king, He's my song, He's my life, He's my joy.He's my strength, He's my sword, He's my peace, He's my Lord. Christ in me is to live. To die is to gain. Christ in me is to live. To die is to gain. To die is to gain. もうこの歌を歌うと、一人でいつでも涙が出てきますね。不思議なことに。もう嫌だと。もうクリスチャンやってらんねん。もう、牧師やってられないというのはよくありますけども、もうクリスチャンやってられない。という時に、この歌を歌うと、それでもなおキリストが私のうちにいてくださるという、この事実を否定できないですね。事実ですね。信じたいと思っている信念じゃありません。誰かから教えられている教理を信じてるんじゃないんです。私のうちにキリストがいらっしゃるということを感じてるんですね。実感してるんですね。皆さんのうちにイエス・キリストおられますか？その信仰は神から出てるものですか？もしくはあなた方、皆さん自身から出てるものですか？皆さんの信仰告白は神から出てる信仰告白ですか？それとも皆さんの言葉で、思いで、願いで出てる信仰告白でしょうか？もし皆さんの願いで、思いで出している信仰告白ならば、そこには力はないですね。ただの信念ですね。ただの哲学ですね。ただの理想かもしれません。パウロが言いますね。吟味してみなさいと。吟味してほしいと。第2コリントの13章の5節で言いますね。あなた方は信仰に生きているかどうか自分自身を試し吟味しなさい。それともあなた方は自分自身のことを自分のうちにイエス・キリストがおられることを自覚していないのですか。吟味するということは自分のうちにイエス・キリストがいることを信じているんじゃないんです。吟味するというのは本当にイエス・キリストが自分のうちにいてくださっているのかということを正直に見つめ直すということですね。僕が聖書を読む中で一番怖い言葉がありますね。主よ主よと言ったところでお前誰だって私は言うぞってイエス様が言ったところがありますね。主よ主よ、私は主の御名によって悪霊を追い出しました。主の御名によって病を癒しました。でも私はお前を知らんぞって言うんですよ。これほど怖い言葉はないですね。あなた自称クリスチャンだったけれども、私は自称クリスチャンのあなたを知らないよっていう、この言葉ほど怖い聖書の言葉はないなというふうに思っております。皆さんの信仰告白は皆さんの思いで出てくる言葉でしょうか？神から与えられている信仰告白でしょうか？でも安心してください。エレミア書を見ていますね。エレミア書29章を見ていますね。12節から14節の言葉にこういう言葉があります。あなた方が私に呼びかけ来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら私を見つける。私はあなた方に見出される。主の言葉。もし自称クリスチャンだったと 自分自身を吟味したときに、あ、自称クリスチャンだったということを認めたとしても、今この場所にいるということは神様が導いておられるということですね。自称から新称クリスチャンに神様が変えたいと思っておられるから今この場にいるわけですね。自分自身を吟味して自分の信仰告白が神からのものではない、自分の思いから出ているものだということを素直に認めることができたならば、次に出ていくステップがあります。それからこの29章12節から14節の言葉ですね。私はあなた方に、あなた方が私に呼びかけ来て私に祈るなら、私はあなた方に耳を傾ける。あなた方が私を探し求めるとき、心を尽くして私を求めるなら、私を見つける。私はあなた方に見出される。吟味して認めたならば、正直に吐露してください。神様、私自称クリスチャンでした。このまま言ったらあなたに、あんた誰って言われる、そんな恐れのあるものでした。でも今正直に自分を吟味してみたら、キリストが私の中にいないということを発見してしまいました。でも今なおキリストが私の中に住んでくださることを望みますから、どうぞ住んでください。そしたら何て言いますか。私はあなた方に見出されるっていうじゃないですか。信仰はこう難しいことじゃないですね。正直に認めてそれを吐露するならば、必ず見出されると約束してくださってます。オープン礼拝でメッセージをするにあたって、いろいろ悩みました。壮年の方々もたくさんいらっしゃいますけれども、青年たちがたくさんいます。で、青年たちのみんながみんなではないですけれども、大半がちっちゃい頃から教会に来ている人たちが多いなと思いました。じゃあそのちっちゃい頃から教会に来ている人たちの、その一人一人の青年の中にキリストがいると信じているのか、もしくはキリストがいるのか、この大きな違いについてちょっと知ってもらいたいなと思って、悩みましたけれども、今日このメッセージをさせていただきました。皆さんの中にイエスキリストはいらっしゃいますか。皆さん、なんちゃってクリスチャンですか。皆さん、自称クリスチャンですか。新称クリスチャンですか。もし自称クリスチャンだということを認めるならば、それでいいんです。あとは書いてある通りですね。求めれば必ず見出されてくださいます。神様は、習慣で教会に通ってるかもしれないという思いがあるならば、もう一回吟味してみてください。あの時の信仰告白は、本当にキリストが私のうちに住んでくださって、もう発せずにはいられない言葉として出てきた信仰告白なのか、いや周りに流されてなんとなく雰囲気の中でした信仰告白なのか、正直に見つめ直してみてください。そして私たち全員、本当にここにいる全員が、キリストが私のうちにいると断言できる新生クリスチャンでありたいなというふうに願っています。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日の聖書の言葉を感謝いたします。あなたが私たちをこの場に置いていてくださっていること、もうこの事実一つをもってしても特別なことです。決して偶然でもなく、決して私たちの思いによってだけでなく、あなたがこの場に導いてくださっていることを信じます。どうぞ私たちのこの信じる思いが、私たちの願いや 思案や強い思いではなく、私たちのうちに住んでいてくださっているキリストゆえに出てくる信じるだと、そういう言葉となっていきますように祝福してください。イエスキリストを私の力で信じるものではなく、イエスキリストがいてくださってるがために信じずにはいられないものと変えてください。そして吟味しなさいと示されましたから、正直に私のうちを、私たちのうちを吟味して、あなたの前に告白して、あなたを探し求めて、あなたに祈り、あなたに思いの丈をぶつけて、あなたを見出していくことができますように、どうぞ祝福してください。そして私たちは聖霊の宮であると約束してくださってますから、どうぞイエスキリスト様、私たちのうちに住んでください。あなたが私たちのうちにいてくださることを体験させてください、経験させてください、そして実感させてください。今日の聖書の言葉を感謝いたします。私たちは諦めずに今もなお語り続けてくださっている救い主、主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
それぞれがもっと心の奥底に、自分の心の深淵に手を伸ばしてみてください。Christ in me、 一緒に歌っていきましょう。英語の歌詞と日本語の歌詞の意味も出ます。ご無理でない方はお立ちください。
He's my life, He's my
最後に希望の歌を希望に満ちて、主が共にいるからこそ湧いてくる希望を持って歌っていきましょう。ちょっとごめん、カポ変えろ、カポ。そっか、いいよ。あれ、希望の歌、ドラムからだよね、はい、OK です、すいません。皆さん良い交わりをお持ちください。
Sometimes it's you I see. I put you first, that's all I need. I humble all I am to talk to you.
Faith and not by sight, for you we're living on board.